回は億単位の金額を自動化させて稼ぐ方法という講義をやっていこうと思います。この度は改めまして PLA に参加してくださりどうもありがとうございます。本当にこの環境を実現するためにいろいろ裏で動いてきたんですけども、本当に入ってよかったなと思ってもらえるような企画にしていきますので、ぜひ勉強しながら楽しみながらレベル上げながらですね、こう収入を上げて金銭的な悩みとかっていうのはもう解決してしまって、一緒になんか人生をねこう楽しんでいけるような仲間がこの企画を通じてできたらいいなと。経済的な自由な人っていうのはもちろんですね、そういう人も増えたらいいなというふうに思ってます。でまず勘違いのないように改めてちょっとだけお話しようと思うんですけども、僕のことを知ってくれていて参加してくれた方以外もいますんでね、僕のこと知らない人からしたらこの PLA っていうのはどういうものなのか、ちょっと怪しいものなのか、ちょっと不安だなって人もいると思うので話していきますが、この PLA は MLM とか投資案件とかハイプとかそういうものは一切関係ないですね。アフィリエイト機能のあるビジネスコミュニティなんで、仕組みとしてもとてもシンプルになってますから、なんかお金を集めてお金を運用するとかそういうものじゃありません。ただただアフィリエイト機能がついているビジネスコミュニティ、まあ値段も低価格ですし、まあ、30日間の返金保証もありますし、アフィリ報酬 90% ということでほとんど報酬で払い出すんですね。だから別に怪しまれるような内容じゃないから、例えば 90% のアフィリ報酬が高すぎて怪しいっていうのであれば、個人的に下げることも可能ですから言ってほしいんですけど、下げてほしい人は 10% でも 5% でもするんですけども、そういうことじゃないんですね。だから怪しいと思うんであれば、まあそれでもいいんですけど、別に怪しい理由でたくさんアフィリ報酬を払いたいわけじゃないんですよ。 90% をアフィリ報酬で払い出すので、僕自身が自分で稼ごうと思ったら僕も自分で参加者を集める必要があるんですね。なので運営がどんどん儲かるようなシステムとかそういうことにすらなってないんですよ。だから僕自身も自分の収入を上げるために PLA に参加する人っていうのを増やさなければいけないわけですね。はい。そして今回の講義では億単位の金額を自動化させて稼ぐ方法、これを解説しながら僕側のメリットも話していきます。で最終的には配当金生活っていうのをしてほしいんですね。この PLA に参加してもらったメンバーには配当金生活、 PLA の報酬だけで暮らそうって話じゃないのって思うかもしれないんですが、本当に自由なね暮らし、リタイアしたような暮らしとかを得たいんであれば配当金生活を目指してください。はい。億単位の金額を自動化させる2つのキーワードっていうのがあります。これはレバレッジと複利っていうこの2つのキーワードがあって、これ意味がわからないよっていう人も、まあ別にこの講義だけでねこの話をするわけじゃないので、だんだん理解していけばいいので、まあ、そういうものがあるんだってことを知ってもらうだけでも十分だと思います。レバレッジと複利。そしてたった一人でも億単位の金額を自動化させてしまう儲けのからくりには、バックエンドとサブスクリプションっていうものがあります。これちょっとね専門用語なんでちょっと分かりづらいなって思うかもしれませんが、この複利、レバレッジとバックエンド、サブスクリプションってものがあるっていうことをまず今回知ってもらうだけでも大きな収穫なんで、 100% の理解じゃなくてもいいっていう風な感じでね聞いてもらえばと思うんですけど、まずはレバレッジっていうものを正しく理解してほしいですね。レバレッジって何ですかって聞かれた時に何て答えますかね。まあ簡単にざっくりと日本語で説明するとテコの原理なんですけど、これ理科の実験でやったかなと思うんですが、小さい力で大きなものを動かすのがテコなんですね。そのテコの原理、これを、まあ、レバレッジっていう風に言ったりするんですけど、ビジネスにおけるレバレッジって何なのかというと、まあ、例えばメルマガ、LINE、YouTube、ブログ、これらはですねレバレッジがかかるんですね。これどういうことかと言いますと、レバレッジがかかるものの特徴として労働力が保存される、複製が簡単っていうのがあります。例えばステップメール、これはメルマガの機能の一つなんですけども、まあ、後でちょっと説明しますけどメルマガの機能の一つなんですね。でメルマガっていうのは一回書けばですねそれはもう文章として保存されますよね。だから同じ話をしようと思ったらそれをまた人に送ればいいわけですし、さらに言うとその人も読み返すことができますから、一回書けばもうそれがコンテンツとして保存されるんですよね。動画とか作ったとしても、まあ、この講義もね動画なわけですけど、ここで喋ったことっていうのはもう一度同じ話をしなくても再生してもらえばいいわけですよね。だから僕が一回話す労力で十分なんです。一回話して編集すればそれでもう僕が一回分の労力でもう何万人にも何万回でも再生して話を聞いてもらうことができるんです。これが労働力が保存されることですね。であとは複製が簡単っていうことなんですけど、メルマガっていうのは一通書いたらそれを一気に配信することができますよね。これが複製が簡単ってことなんですね。で、まあ、動画も別に複製してるわけじゃないんですけど、同時に多数の人が見れるわけなんで、まあ、複製と同じ状況が起こるかなと思うんですけど、まあ、このステップメールっていうのは、まあ、メルマガっていうふうに解釈してもらえれば今はいいんですけど、まあ、どちらの要素もあるわけです。一回書けばそれが保存されて、それが何万人にでも見せることができるわけですね。なので、まあ、原理的には人生何周分も同じ話をして伝えていくことができるんですよね。だから YouTube の総再生時間が人生より長いっていう人いると思うんですね。まあ、例えば100歳まで生きたら何時間なんですかね。まあ、ちょっと計算しないと分かんないですけど、そういう自分のね人生以上の時間を生きることが可能になってしまうんですね。でこれがレバレッジの力なんですけど、自分は一回喋るだけですよってそういうことが可能になるってことなんですが、そしてバックエンドっていうのもレバレッジなんですね。バックエンドって何かっていうと、お客さんと信頼関係を作った後にさらにオファーする本気商品みたいな感じなんですけど、例えば最初は無料お試しから入って、これすごいなと気になるなっていう風になってもらった後で、こうフロントエンドっていう商品を販売するんですね。でこれは料金としては定額で、内容としては総合的、例えばビジネスであればビジネスの全体像がつかめるようなものだったとか、で目的としてはここで儲けるんじゃなくて信頼構築っていうのをするんですね。まずは定額でいいのでお客さんになってもらう、無料の人と実際に1円でも払ってもらった人っていうのは結構差があるんですね。大きな差がありますから、まずは無料の段階から有料のお客さんになってもらおうということで、手の届きやすい金額で幅のね広い総合的な内容の商品、そこでこの人の商品は間違いないなと思ってもらうことで信頼構築をすると。でそしてバックエンドなんですけども、バックエンドっていうのは利益がここで初めて取れるんですね。例えばフロントエンドとか売るときっていうのは広告費とかがかかってる場合がありますから、とか新規のお客さんを取るっていうのはコストがかかるんですね。なのでここで定額で商品を販売しても利益ってほとんど出ないんですよ。ここはもう赤字の場合もあるんですね。だから利益を取るのがこのフロントエンドの目的ではなくて、信頼構築が目的なんです。でバックエンドっていうのはその信頼ができたお客さんに対してちゃんと利益の取れる商品をオファーする、これがバックエンドなんですけど、まあ内容としてはですね専門的になってることが多いですね。例 例えば美しくなろうっていうなんか美容系の商品だったとしますよね。そしたらフロントエンドの中では例えばですけど、生活習慣のチャプターがあったりとか、食事のチャプターがあったりとか、スキンケアのチャプターがあったりとか、メイクのチャプターがあったりとか、いろんなねチャプターがあると思うんですけど、その中で専門的な特化されたような内容がバックエンドになることが多いですね。例えば超綺麗にするためのバックエンド商品だったりとか、メイクの特化講座とか、スキンケアの特化講座とか、そういうものがバックエンド商品になることが多いです。専門的になることが多いですね。例えばトヨタとかでも、車のトヨタですね、車のトヨタとかでもいつかはクラウンっていうキャッチコピーがありました。これもバックエンド商法なんですね。例えばトヨタの自動車、最初なんかカローラかなんか乗るとするじゃないですか。で最初は安い車から入って、でもトヨタの車って本当にいいなと、乗りやすい、壊れにくい、いい車だなというふうに、まずは手の届く範囲でトヨタの車の購入者になるわけですね。で購入者になった上で、いやでもな、もっとかっこいい車乗りたいなと、そしたらなんかやっぱいつかクラウン乗りたいなっていうふうになってくるわけですね。でお金に余裕ができた時に高い車に乗り換えると、これがバックエンド、いつかクラウン、トヨタ自動車のバックエンド商法ですね。トヨタ自体もカローラがたくさん売れても、まあ言うてそこまで儲からないけど、ここでバックエンド的に2台目の車っていうんですかね、乗り換えるいい車、収入が例えば増えて家族ができてとかなった時に大きな車に乗り換えてもらう。これによってトヨタは利益を得る。例えばインターネットビジネスの世界でも、5万円の商品を例えばプロモーションして50人が買ってくれたと、でそこで250万円売り上がりましたよというところがまずフロントエンドとしてあって、まあ、例えばその後ですね、そのうちの20人が50万円の商品を買ってくれたら1000万円、これがまあバックエンドの、これはよくある形ですよね。まあ、例えばコンサルとかでも3ヶ月5万円の商品とかが最初にオファーされたりとかして、でその後に1年間のコンサルティングとか、まあ、そういうような形になってフロントエンド、バックエンドってなることはなかなか結構あるんじゃないかなと思うわけですね。そしてサブスクリプション、これは月額課金モデルのことを言います。サブスクリプションですね。でこれは毎月課金をしてもらうことで収入が安定するっていうモデルなんですね。1回の課金の金額は高くないものが多いんですけど、バラバラですけどね、ジャンルにもよりますけど、まあ、例えばオンラインサロンとか月額いくらとか、あとネットフリックスとかアマゾンプライムとか、あの辺も月額課金ですよね。でそういったものをサブスクリプションっていうんですけど、これらは毎月収入が入ってくるので、とてもビジネスが安定するっていうメリットがあります。ただデメリットというか、これ難しい点はですね、サブスクリプション月額だから仕事楽になるかなって思うと、そうでもないってことなんですね。離脱率、頑張らないと離脱してしまうわけですね。いいサービスを提供し続けないと飽きちゃったりとか、もういいや、お客さんのお財布もね、申し込んでる月額商品が多くなればお客さんのお財布も圧迫するわけですから、これ必要ないなと思ったらやっぱり切られてしまうっていうのがあるので、その離脱率を下げるっていうのが結構大変なんですよね。継続して盛り上げていくとか、そういうことがなかなか難しい。これがサブスクリプションのメリット、デメリットなんです。で PLA では PLA 月額のお金いただいてますから、まあサブスクリプションですよね。でこれは僕が利益をもうほぼ全部吐き出すことによって、参加者のメリットをとにかく追求してるんですよね。例えば僕が直接売ってない人に関しても 90% 払い出してますので、正直全然残らないんですよ。まあ残そうと思ってないんですけど、 90% ってことは、まあ他に決済手数料とか経費かかりますので、その残った分からも差し引かれるので本当に残らないんですけど、まあ PLA では利益を払い出すことによって、僕がコミュニティを盛り上げたりとか何かを提供し続けるってことをしなくても、利益を払い出すっていうメリットを与えることによって参加者のメリットを追求してるんですね。今回はメリットって言っても金銭的なメリットなんですけど、そういう状態を作ることによって、まあ、辞める理由がなくなると、辞める理由がなくなって、まあ、僕自身も、まあ、お金は PLA のアフィリ報酬払った分は全然手元には残らないんですけど、まあ、逆にそれによって何かサービスをね、もう常にし続けなければいけないとか、そういう状況でもなくなるわけです。で、まあ、とにかくですね、辞める理由がないよねっていう状況を作るにはどうすればいいかって考えた時に、参加費以上に儲かるっていうのが一番の辞めない理由になるなっていうふうに思ったんですね。例えば1円でもプラスになっているんだったら辞めない方が得ですよね。だからそういう状態を作りたかったんです。入ってる方が得っていう状態で、そういう人がたくさん増えていけば参加者が安定するので、報酬をね、安定してもらい続けることができるなというふうに思ったんですね。で勘違いしてほしくないのは、さっきも言いましたが、僕自身も自分が儲けるためには自分で人を集めなきゃいけないんですね。 90% のアフィリ報酬を払って、決済手数料を払って、消費税も納めなきゃいけないですから、そうなると手元には本当に全然残らないんですよ。リアルに全然残らないです、はい、だけどこの仕組みを使って複利ループ、これを作ることによって億単位の収入を自動化することが可能になるんですね。複利ループ、これが今回の実はメインのキーワードなんですけど、これで億単位の収入が自動化できるんですね。とんでもないですよね。でこの複利ループっていうのは何かというと、お金を使ってもっとお金が稼げる状態を作ること、お金を使ってもっとお金が稼げる状態、これを作ること。簡単に言うとですね、もし PLA の参加者が辞めないっていうのであれば、稼いだお金を広告費に回して新規獲得っていうことを続けていけば、雪だるま式に稼げるんですね。これ分かりますかね。複利ループの作り方ってことなんですけど、まず前提としてステップメールでセールスをかけるっていう仕組みっていうものを知らなければいけないんですが、まあステップメールっていうのはさっきもちょっと出てきたと思うんですけど、要は登録すると何日後にこのメール、何日後にこのメールっていうのを設定できるシステムのことなんですね。だから、まあ、僕はこのステップメールを使ってビジネスをしてるんですけども、まずはメルマガ登録してもらいますよね。このリスト獲得って書いてあるところですね。そしたらメールが流れ始めるんですね。ここで無料講座が始まって、まあ、何日間かメールが流れるわけですね。で関係性の構築をするわけです。でそこから今度はステップメールを使ってさらにセールスの段階に移行します。有料企画を発表して有料企画の募集をしていくわけですね。でここで僕は PLA をオファーするわけです、見てる人に。でその中で PLA に参加する人がここでね獲得できると、まあ、売上が立つわけですよね。でその売上をまた広告費に入れて、でその広告から新規の読者さんっていうのを獲得して、また PLA に参加する人を増やすと、これをぐるぐるぐるぐるやっていくと、どんどんどんどん雪だるま式に増えていくんですよ。僕は別にその稼いだお金でね贅沢するわけじゃないんですよ。この稼いだお金を広告費に突っ込むんですね。そしたら毎月使える広告費増えていきますよね。例えば最初は10人しか PLA にいませんでした。で10人分の売上5万円ですよね。5万円を広告費に突っ込みました。でそしたらそこからまた読者さん1人が1000円で獲得もしできるとしたら、5万円だったら50人の読者さんが獲得でき きますよね。50人の読者さんの中で例えば 10% が買ったとします。仮にそしたら5人の PLA のメンバーが獲得できますよね。そしたら最初10人だって月々5万円の PLA の売上だったんですけど、また新たに5人獲得できましたから2万5000円売上が増えましたよね。いやそしたら次の月は5万円プラス2万5000円で7万5000円が広告費に使えるようになるわけですね。そしたら今度は読者さんがさっきは50人だったのが次は75人読者さんが増えるわけですね。そしたらその75人の読者さんからまたさっきの計算で仮に1割だとすると 7.5 人、まあ7人か8人ですよね。また PLA に参加する人が増えるとしますよね。そしたらまた7人が PLA に参加したと思ったら今度は3万5000円また月々の収入が増えますよね。で今度はさっき7万5000円だったんで3万5000円増えると11万円になるわけですね。で11万円をまた広告に突っ込むと今度は110人の読者さんが獲得できるわけですね。で110人の読者さんが獲得できるとその中から1割だったら11人また新たに PLA に参加しますよね。ってなるとどんどんどんどん増えていくじゃないですか。わかりますかね。こういうのが複利ループなんですよ。どんどんお金を使ってお金を増やしていくようなことができるわけですね。でここに入っていくと本当にどんどんどんどん売上が大きくなっていくんですね。でこれが重要なんですけど、爆発的に稼げる人っていうのは複利ループが作れる人です。複利ループが作れる人、まあ今のは広告とステップメールに特化したような内容だったんですけど、例えば YouTube をやってますってなった時に YouTube の売上を使って外注さんにね動画を作ってもらって、でそこでまた売上を作るっていう風にやってたりとか、それも複利ループなんですけど、まあ、この複利ループを作れるかどうかっていうことがもうとにかく大事なんですね。でも複利ループって難しいんですよ。この状態を作るっていうことは結構大変なことなんですね。なんでかっていうと、普通はかけた広告費以上の売上を作らないといけないからなんです。普通はかけた広告費以上の売上が作れないと破綻してしまうんですね。例えばさっき5万円の広告費をかけて50人の読者さんを獲得して、そのうち5人が買った、そしたら売上発生するのは2万5000円でしたよね。これ赤字ですよね。赤字になりがちなんですよ。だから難しいんですね。その状態が作れないんです。なかなか複利ループに入れない人が多い原因はこの状態を作れないからなんですね。だけどいろいろどうすればいいかっていう方法はあるんですけど、まあ、多くの人はここで、まあ、例えばコンサルティングとかをオファーするとですね、コンサルティングっていうのは結構高価格帯にしやすいですから、わーってお金をかけて集客して高額のコンサルティングが何本か取れればペイできるっていうような形、そういう形を取るっていうのも、まあ、一個手ではあるんですけど、それだとどんどん忙しくなっちゃいますよね。で限界が出てくるんです。僕はコンサルティングで広告費をペイしようと基本的に思ってないんですけど、僕が前セールスかけられたやつはもういきなりフロントエンド挟まずにですね200万円って言われたんですね。うわ結構するなとちょっとびっくりしたんですけど、だから広告費をかけてる分ね本当に高額にしないとペイできないって状態になってしまうんで、その人の広告費を払うためのコンサル費みたいになっちゃうんですよ。だからなかなか難しい。でその人もコンサル以外でねそんなに高額な商品売れるかって言ったらなかなか売れないと思うので、どんどん忙しくなって限界が来ちゃう。大変ですよね。でも PLA なら毎月固く入ってくる収入があるとするならば、売上が広告費より低くてもいいんですね。続けていれば勝てるんです。これ分かりますか。増えていけばいいんですよね。とりあえず離脱なかなかしない状況ができているんであれば、で広告からランディングページ、メルマガ登録フォームのあるページですね、でそこに行ってステップメールに入って、でそこから PLA に参加するっていうこの仕組みさえ作ってしまえば超絶強いんですよ。これかなり最強なんですよね。いやこの仕組みがねなかなか作れないですっていう人も多いと思うんですけど、でも大丈夫です。まあ勉強して作っていくっていうのも自分の中の大きな資産スキルになるので、ぜひやってもらいたいところなんですけど、でももしそれがね本当に無理ですってなっても大丈夫です。なぜかというと僕の仕組みを使えば OK なんです。僕がすでに作ってる仕組みがあって、その仕組みを広告を回してもらって僕の仕組みに入る読者さん、僕のメルマガに登録する人を増やしてもらえればそれでいいんですね。 OK ですか。そうなるとあなたが増やしてくれた僕の読者さん、その人が PLA に参加したらあなたに PLA の報酬が入るっていうの仕組みになってるんですよ。だから僕の仕組みを使っても稼ぐことができるんですね。だからこの部分は丸々僕の仕組み、全部僕の仕組みを使ってやるっていうことができます。 OK ですか。はい。でいろんなパターンの人がいると思うんですけど、例えばお金に余裕があって情報発信ビジネスがしたいっていう人、僕はいつも教育ビジネスって呼んでるんですけど、ちょっと便宜的にね情報発信ビジネスって言いますけど、情報発信ビジネス自分でもしたいと思ってるんであれば、ぜひ仕組みを自分で作って自分のステップメールの中でこの PLA がオファーされるというか、サプリアフィリエイトの講義動画も上げてます。具体的なやり方はねそっちを見てほしいんですけど、これを作って自分の仕組みにその PLA を組み込んでね、で広告運用してもらいたいんです。でそして複利ループに突入してほしいわけですね。でそしてお金に余裕がなくてでも情報発信ビジネスがしたいなっていう人は、まずはサプリアフィリエイトの講義を見てやり方を覚えてもらって、で見込み客を獲得してオファーしてもらいます。例えばまたこれは本当に具体的な話を別でするんですけども、見込み客っていうのを自分で獲得してもらって、その人にオファーをかけてもらってセールスしてもらって、広告とかを使うんじゃなくて足でというか手でというか実際に見込み客と接してオファーをかけてほしいなと思うわけですね。で元手のお金ができてきたら、それをまず作ってですね、でその元手のお金を使って広告とか徐々に回して、両頭と言いますかね、十分な収入が手動でできたら手動をやめてもいいですけど、まあまずはその手動でできるっていう力があることはすごく重要だと思うんで、まあ、それをやりながら併用して、まあ、だんだん広告の割合を増やしていくみたいな感じですかね。でそういう風にして複利ループに突入してください。でそしてお金に余裕があってでも他のビジネスをやってたりとか情報発信ビジネスをする予定はないよって言うんであれば、まあ、僕の仕組みを使って広告運用をしてください。でそれで複利ループに突入してください。じゃあお金に余裕がなくて情報発信ビジネスをする予定もないっていう人であれば、まず本業的なものからのね収入を貯蓄してもらって、まあ、これが会社からのお給料かもしれないですし、まあ、とにかくそのお金を種銭を作って もらってですね、でそれのお金を使って僕の仕組みを使って広告運用してもらってフリーループに突入してください。人によってちょっと戦略は異なるんですけど、とにかくルートは違ってもね、この最終的にはフリーループに入ってください。そうすれば大きなお金をほぼ自動化で稼ぐことができるようになります。でまずは PLA からの収入が月々の支出を上回ったという状態を作ってほしいんですね。まずはこの状態にしてください。いやそしたら最悪働かなくても暮らせますよね。でこの PLA の収入を上げていくことと月々の支出を下げるっていうことと、お金ができたらね、できたお金をビジネスに再投資して、まあ、フリーループですよね、それをやっていくっていうことをまずは徹底してください。これがあなたの資産を大きくするためのまず絶対条件なんですよ。まあ、稼いでもその稼いだ分使っちゃったらビジネスに投資する分がなくなっちゃうんで、お金の増える速度が下がっちゃうんですね。なんでこの3つ、これを守っていくってこと。ただしこの PLA からの収入が月々の支出を上回ったとしても、まあ、これが仮に何千万とか何億になったとしても、別にこれだけで暮らせるんですけど、安心はしてほしくないんですね。っていうのもフリーループに入り続ければ億単位の金額っていうのは現実的に稼げてしまうんですけど、ビジネスっていうのはいつどうなるか誰にもわからない世界なんですね。なんで依存はしないでほしいんですよ。依存した瞬間にビジネスの世界では死にます。だから依存するんじゃなくて自分の資産を持つ、これを意識してほしいんですね。これが大事なんですよ。で資産っていうものはどういうものかというと、分けると内面的な資産と外面的な資産っていうのがあるんですね。で内面的な資産はスキルとか健康とか人間関係、各コミュニケーション力で書きましたが、で外面的な資産っていうのは金融資産とか不動産とか、そういったものが外面的な資産ですね。で順番的にはこの内面的な資産をまず作らないといけない。そこから収入が生まれるの で、それを外面的な資産に変えていくっていう順番をたどるんですね。でスキルがないと結局常に不安なんですね。この例えば PLA で何億も稼げるようになったとしても、例えば僕が PLA やめますって言い出したらどうしようって不安はつきまといますよね。で何かの拍子に PLA が続行できなくなった、まあ、僕も予想しないようなことで続行できなくなったとか、そういう可能性もありますから不安なわけですよね。だけどスキルがあって自分でお金を稼ぎ出すことができる、そういうスキルを持っていれば別にいつでも本気出せば稼げるなと思うので不安はなくなるんですね。僕自身、やばいお金ないって状態から復活したことっていうのが何回もあって、だからまあ別に何かあっても僕は死なないなって自信があるんですけど、この状態ってすごく精神的に安定できるんですね。逆に貯金が1億あったとしてもどんどん減っていくだけだったら、これ死ぬまでは暮らせないなってなって不安になるわけですよ。逆に1億の貯金よりも月に10万円稼げる方がなんなら安心できるかもしれないですね。で PLA 鉄の掟っていうのがあります。このシリーズこれから何個か出てくると思うんですけど、まずは贅沢するなら配当金でっていうのが PLA 鉄の掟一つ目です。贅沢するなら配当金で、これどういうことかというと、まあ、さっき言ったようにビジネスの自動化で稼いだお金っていうのはいつどうなるかわからないんですね。だけど配当金っていうのは企業の株を持っていたら配当金っていうのが出されますよね。まあ、もちろん株にもよりますけど、株っていうのはその企業の中で働いてる人っていうのがたくさんいるわけですね。で上場してるような企業であれば社員数が多いところが多いと思うんですけど、まあ、みんな一生懸命ですね、必死になってビジネスをしてくれてるんですよ。でその人たちが一生懸命活動する中で作ってくれた利益の一部が配当金として払われるんですね。だからビジネスの自動化だったら、まあ、仕組みが働いてるって言えばそうなんですけども、まあ、言っちゃえばそこに人がいないような状態なので、本当に何かあったらその仕組みがね止まってしまうとか、そういう可能性が全然あるわけですね。例えばメルマガ配信システムがいきなり潰れちゃいましたってなったら困りますよね。僕もそれはそうなっちゃったらめちゃくちゃ困るんですけど、そういうなんか何かが起こってね、突然予想もしない事態になっていきなりお金が稼げなくなってしまうってリスクは常にあるんですよ。だけど、まあ、株もねもちろん価値が上がり下がりしたりとか配当が減ったりとかそういうのはありますけど、だけどよっぽどこっちの方が安定してるんですね。よっぽど確実性が高いんですよ。で一生懸命何千人とかが働いてるわけですからね、その中で生まれた利益の一部がもらえるわけですから安定感が全然違うんですね。で目指すべきは配当金が月々の支出を超えるってこと、この状態を目指してほしいんですよ。これはもう本当にリタイアって状態なんですけど、これを目指してほしいんですね。で理想とするお金の流れっていうのがあって、これちょっとイラストにしてみたんですけど、この左の絵、これ工場の絵なんですが、こうビジネス、あなたのビジネスですね。であなたの会社とかあなたのビジネスっていうのはお金を生み出す工場だと思ってください。お金を作る工場なんですね。でこの工場の中で自動化とか福利のループに入ると、どんどんどんどんお金が増えていくわけです。ここでお金が生み出されるわけですね。で、まあ、この中からあなたに対してお給料を出していくんです。で、まあ、この福利ループが大きくなる前はお給料をあんまり出さない方がいいんですね。だけどまあ大きくなってきたら余裕持ってお給料も出せるようになってきますから、でその工場で作ったお金、これをあなたに給料として払い出すわけですね。であなたはその給料をもらってそれで飲みに行ったり風俗行くわけじゃなくて、これを投資するわけです。でこれを株に入れるわけですね。でそして株から配当金があなたに支払われるってことなんですけど、これがどんどんループしていくと、どんどんどんどん安定した資産っていうのが出来上がってくるんですね。僕実際に自分の会社から自分にお給料を出してるわけですけど、そのお給料は全額実は投資してます。全額です。でまあお金が必要な時は、お金を使う時っていうのは経費として会社のお金を使うってことをやるんですけども、まあ、これについてはもっと詳しく別な機会でお話ししようと思うんですけど、そうだから基本的に全部をですね投資してるんです。配当金がどんどん増えていってる状態ですね。だからどんどん自分のビジネスがお金を生み出して、であなたにお給料としてお金を払ってくれて、でそれが投資に回って、で企業があなたにお金を渡すっていうような状況になってるわけです。実際何に投資してるんだとか、そういう話はまた今度詳しく話していこうと思うんですけど、まあ、こういうループができてるわけです。あなたはこのループの中にいるって状態にすると、どんどんどんどん経済的に豊かになって自由になっていくんですね。まあ、このビジネスをねそもそも自動化できないとか福利ループに入れないという人が多いんですけど、まあ、この PLA なら入っていけるってことですね。で PLA 鉄の掟2なんですけど、投資はお金を増やすためにするな、お金を守るためにやれってことなんですけど、まあ、これは本当に今度詳しく話そうと思ってるんですが、お金っていうのは現金で持っておくだけだと価値が下がっていくんですね。インフレリスクって言うんですけど、価値が下がっていくんですよ。でお金がお金を生み出してくれる状況にはならないんですね。だけどさっきの配当金だったら黙っててもお金が入ってくるんですよ。完全に不労所得ですね。完全不労所得、これが配当金からのお金になるんですけど、だけど投資でお金を増やそうとするとおかしなことになるし、変な案件を捕まされることが多いんですね。月利何パーとかね、何倍になりますよとかね、おかしいんですよ。そういうものは詐欺ばっかりなんですね。そういうのはだからなんかお金にね目がくらんで変な案件に投資しちゃうってことになるんですけど、そういうものじゃなくて、そもそも投資っていうのはお金をね守るために、資産の価値を減らさないために、まあもちろん増やしていくんですけどね、ちょっと増えていくためにはやるんですけども、メインはそこでお金を稼ぐんじゃなくて、まあ、僕短期トレードとかはやってないんですね。とにかくお金を突っ込んでいくんですよ。自分に出した役員報酬を突っ込んでいくんですね。でどんどんどんどん大きくして配当金をもらって、配当金がね十分な金額になるまではその配当金もまた再投資していけば ればいいと思うんですけど、そんな感じでお金をどんどんぐるぐる回してるんですね。それをやっていくとどんどん自由になっていくわけです。その目的でやっていくのであって、投資で何十倍とか何百倍にするためにやるわけじゃないってことですね。それをやろうとすると失敗するんです。ちょっと理由とかも今度話しますが、うまくいってもラッキーですしね、再現性はないんですよ。2回目やってってたらできないですね、はい、というわけで投資はお金を増やすためにするな、お金を守るためにやると、はい、で、投資とか資産構築についてはまた別な機会にお話ししていきます。BLA では資産を構築する方法についても話していきますから、本当に皆さんに資産家になってほしいなと思ってるんですけど、やり方は話します。実際にね、実行するかはあなた次第ですけど、僕が実際にやってることとか知ってるやり方についてはめちゃめちゃ話していこうと思ってるので、ぜひ実行してもらえればなと思いますね。はい、で結論なんですが、億単位の金額を自動化させて稼ぐには複利ループに入ること、その複利ループを作るには PLA がそれに最適な環境だよということですね。かなりリスクが低くこれを実現できるわけですから、売上が広告費より低くてもいいんですよ。だけど実現できるっていうのはめちゃくちゃ強いわけですね。めちゃくちゃ強いんです。それだけ必ず覚えていただければなと思います。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。